ご機嫌いかがですか？この世は肉体的な欲望、視覚的な刺激、虚栄心を満足させるものを追い求めます。でもそれはこの物語の主人公が学んだように、人の人生を平安と喜びに導くものではありませんでした。スポーツマンとして成功することが彼の偶像心となりました。けれども、自分の心と思いと人生が解き放たれるまで、彼は平安と喜びを見出すことはなかったのです。
マクファーソン夫人ですか？
はい。
スティーブンちゃんの具合はよくありませんね。
そんな。
ここに運ばれた時はひどい脱水状態で、今は深い昏睡状態です。
あの子は私の妹のところにいたんです。何があったのかしら。
あなたは一晩中ここにいたんですか？
はい。
一度家に帰ったらどうです？何かあればお呼びしますから。
あの子は親子二代の家族で最初の男の子なんです。ああ、まだ生後6ヶ月なのに。
アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションがノンフィクション実話から制作したドラマで、混乱した世界に福音をお届けする解き放たれた人生です。どこへも行き場がない、これが食べ物とねぐらを求めて次々に場所を変えるホームレスの人々を指して言う言葉でしょう。それがパシフィックガーデンミッションが昼夜を問わずドアを開いて、これらの失われた魂を歓迎する理由です。牧師やカウンセラーが彼らが抱える人生のジレンマへの選択肢を理解できるように一人一人を助けてくれます。そして神の愛の良き知らせを聞くことによって、彼らは希望に満ちた将来への正しい選択をすることができるのです。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする解き放たれた人生第3073話、スティーブン・マクファーソン物語、その前編です。
もしもし、
マクファーソンさんですか？
はい。
病院の看護師です。お子さんが昏睡から覚めました。でもあと 2,3 週間は入院していなければなりません。
なぜです？
赤ちゃんの血圧を上げるために行った治療で足に第3度の火傷を負ってしまったんです。
でもとにかくあの子は生き返ったのね。よかった。
まだ赤ん坊なのに、この物語の主人公はさらに悪い危機に直面するために火傷から立ち直ったのです。これは彼の脱出の物語です。
私が生まれた時、私の両親は18歳でした。私が生まれてほんの数日後に父親は町から消えてしまいました。それで母とその両親が私を育ててくれました。祖父は密造酒を作って売っていましたが、最大のお得意さんは自分自身で、祖母といつも喧嘩していました。秋には彼は豚を殺して盛大なバーベキュー大会を開きました。
100人以上は集まってるな。
みんなガツガツ食べてるわ。
連中が食い物を頬張って俺の作った酒を飲むのを見るのはいいもんだ。
今日だけはあんたもシラフだもんね。
バーベキューの肉を焼いてるときはシラフでないとね。みんな俺を当てにしてるし。
この辺の酔っ払いたちは豚肉や酒よりももっとお目当てがあるのよ。見てなさい、パーティーが跳ねたらきっとあんたのところにお金の無心に来るから。
連中は時々もんなしになるからな。
なぜそこまでするの？
奴らが泣きわめくのを聞くよりは金を貸した方がいい。
貸す？ あのたかり屋たちにあんたが貸した金を集金したら、私は大金持ちだわよ。
祖父は酔うと決まってショットガンを振り回し、私たちは安全のため身を隠しました。とうとう母は祖父の酔った時の素行に愛想を尽かして、私が9歳の時家を出ました。弟と私が一度祖父のもとを訪ねると、彼は違っていました。シラフだったのです。
孫たちよ、 お前たちのママは俺のせいでお前たちを連れて行ってしまった。そうなる前に変わっときゃよかったんだよ。大きくなったら俺よりもマシな人間になるんだぞ。
1年後、祖父は死に、祖母は戻ってきて一緒に暮らさないかと頼みました。
子供たち、私が家政婦に行ってる女の人は、今のテーブルの上にいつも聖書を置いとくんだよ。私はそれを読むようになり、今度は自分の聖書を買って、そして私は今、救われてクリスチャンになったんだよ。ヨハネの福音書3章にこうある。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。誰もが永遠の命を持てるんだよ。すごいと思わないかい？
ふーん。
それはつまり、神様が私たちを天国に行かせたがってるってことだ。お前たちがすることはこのように祈ることだけなんだ。主よ、私は罪人だって知っています。私の心の中に入ってお救いくださいって。
私が最初に祈り、次に弟が祈りました。私は毎日聖書を読みました。それからいじめが始まったのです。一人の友達が私をやじり出したので、私はキリストとのつながりよりも友達と仲良くする方が大事でした。教会からは次第に足が遠ざかり、やがて全く行かなくなりました。
スティーブ、ほら、お誕生祝いだよ。
エレキギター、わあ、ありがとうママ。
プロを目指すのかい？
スネアドラムが欲しいな。そしたらバンド作れる。
ああ、他の友達にも入ってもらおう。
いいね。
学校で来月タレントショーがあるんだ。優勝するぞ。
練習の場所を見つけなさい。おばあちゃんはうるさい音が嫌いだから。
いや、ここでいいよ。どこ行ったかも心配しなくていい。
ショーではビリになりましたが、夜のバーで演奏しないかと誘われました。でも母親は反対だったので、バンドは解散しました。けれども陸上のコーチが希望を与えてくれました。
ママ、おばあちゃん、コーチが大学の陸上チームに僕を欲しいって。
よかったわね。
練習の時間はあるの？
放課後にね。
家にはどうやって帰る気？
陸上部のバスで送ってくれるって。コーチがね、僕の足は速く走れるってさ。
そうだとも。
いつもおじいちゃんから逃げ回ってたからね。
大学からの陸上競技参加招待状は毎年来ました。私はクロスカントリー、800メートル走、1600メートル走、400メートル走、200メートル走を走りました。私は460メートル短距離走で何度か優勝し、国内最速記録にわずか10分の3秒及ばないだけでした。陸上競技バスは旅の間にいつもコンビニに寄るのですが、仲間の多くは コンビニから物を盗みました。私もある晩空腹のあまりレーズンケーキを1個盗んでしまいました。私がバスに座ると店の支配人がやってきて店に戻るように命令し、暗い部屋をロックすると警察を呼びました。
ポケットの中身を全部出せ。これはお前のか？
はい。
私と一緒に来なさい。
どうか父には言わないでください。
私はもう16年も父親に会っていませんでした。彼を騙したのです。彼は何やら調査票に書き込み、無線で上司と連絡を取りました。相手に私の名前を告げると、彼は私が万引きで捕まったと言いました。
なぜ釈放しないんですか？
現行犯だからだよ。
みんなやってるよ。たまたま僕は運が悪かったんだ。
盗んじゃダメだろ。
お願い、帰らせてください。
ダメだ。
あなたも僕の年の頃はやったでしょ？
いや、喧嘩はよくしたけどな。さ、降りろ。
母や祖母にも言うんですか？
規則だ。
そんな。
スティーブ・マクファーソンのお母さんですか？
はい、そうです。
息子さんはレーズンケーキを万引きして捕まりました。
スティーブ、おやつならうちにあるでしょう。
また問題起こしたら今度は強制施設送りですからね。
ありがとう、マーリさん。
根はいい子みたいですがね、お母さん。
ええ、いい子なんです。
よく話してあげるんですな。
ママ、みんなやってんだけど、たまたま見つかったんだよ。
自分のやったことや言い訳に対する罪意識が私の心に迫ってきて、私は大事なレースを落としました。もう一度自信を取り戻すのに2ヶ月かかりましたが、もはや国内記録には遠く届きませんでした。1970年、学校に新しい危機が訪れました。
大丈夫？学校で問題が起きたって聞いたけど。
起きたんだよ。一人の白人の子が僕のクラスに飛び込んできて、スウェインがやられたぞって叫んだ。彼は仕返しに誰かを本気で殺すつもりだったから、クラスでただ一人黒人だった僕はビクビクした。
それでどうなったの？
女の先生が言った。誰かがスウェインを倒したからってスティーブンに仕返しする気？
いい先生だわ。
彼はそれはまずいなと言ったよ。
どちらの側にも偏見があるのよ。
ああ、黒人の生徒たちは僕が白人と仲良くしてるんでバカにするんだよ。
気をつけなきゃダメよ。
探偵がホールを監視するようになって騒ぎは静まりましたけれども、私の走りはとても不安定になりましたので、私はスキップの練習を始めました。ある日、二人の男の人が祖母を訪ねてきました。
この若者はあなたのお孫さんですか？
はい、そうです。
君はチーム成績2番だそうだね。主が1番にしてくださるよ。
はい。
神様にあって1番になるにはどうするか見せてあげよう。
預言者イザヤはこう言ってる。イザヤ書の53章6節。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イザヤはイエス様のことを話してるんだ。それから第2コリント5-21。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは 私たちがこの方にあって神の義となるためです。聖書はこう言ってる。ローマ 3-23-10、 すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、義人はいない、一人もいない。この中には君も私も入っている。私たちは一人残らず救い主が必要なんだ。イエス様は十字架の上で私たちの罪を負われた。彼は私たちの代わりに苦しまれ、死なれた。他に方法はないからだ。このことはわかるかな、スティーブン。
はい。
ヨハネ3章17節。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
聖書は約束してる。ローマ 10-9-10。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。君は今、この通りにしたいと思うかい？
何です？
キリストを今、受け入れたいと思う？
いえ、今はまだ。
二人の人は、私のために祈っていると言って去っていきました。1971年にレースをめぐる人種差別が再燃して、誰もが身の危険を感じていました。翌年、私はついにクロスカントリーと室内チームでトップになり、奨学金が提供されましたが、それは私が望むものではありませんでした。
兄貴、どうしたんだい？
何でもないよ。
ママが、兄貴が大学の奨学金をもらったって。
僕の欲しいものじゃなかった。コーチが嘘を言ったんだ。
どういう意味？
体育館事務所で働いてる女の子が、僕宛ての手紙が UCLA、カリフォルニア大学ロサンゼルス校から来てたけど、彼はそれをクズカゴに捨てたって。
本当だと思う？
ああ、彼女はクズカゴを探してみるように言ったんで、そうしたけど、見つからなかった。
俺なら切れるな。
俺だって切れたよ。コーチは校長にも抗議した。でも、ダメだった。
どうする気だい、兄貴。
学校を辞めようと思ったけど、ベトナム戦争が続いてある間は、とどまることにした。だから、大学は自分で決めるよ。
レースをめぐる闘争は、最終学年になっても続きました。人種的偏見、催涙弾騒ぎと警官の介入、二人の死者が出ました。でも、私が黒人主体の大学のレースに参加した時も、同じような偏見さが見られました。私はトラックチームに参加しましたが、そこでは不道徳が蔓延していて、何人かはマリファナを吸っていました。夏がやってきて、私は鉄の溶接工場で働きました。2週間後にある事件が起きました。
スティーブ、その手どうしたの？
手をベルトコンベヤーに挟まれたんだ。
やれやれ。
ベルトは滑車に差し掛かってたんで、僕は叫んだ。
誰かに聞こえたんだね。
だと思う。僕は気を失った。
気絶などしたことなかったのに。
気がついたら目の前に人が立ってて、僕を救急室に運んでくれた。今も痛くてとても働けない。工場長が僕をすぐ現場監督にしようと言ってくれた。
スティーブ、主は御心ならお前の手を取り上げることもできたのよ。それを忘れないで。
私は生まれて初めて高校からの古い友達とマリファナを吸いました。でも私は大学のトラックチームの実力検定試験の2週間前にマリファナをやめ、トップの成績を収めました。けれどもチームが最初の遠征に出かけるとき、私は勉強の成績が悪かったので行けませんでした。主力を欠いたコーチは私を怒り、私はチームを辞めました。
なぜ辞めたの、スティーブ？
遠征に行かなかったんで、 コーチが僕を怒ったんだ。でも僕は勉強の成績をもっと上げたかった。
勉強の成績はスポーツよりももっと大切なものね。
僕はそう思ったんだけど、コーチは違ってた。
仕事にもつけるしね。
もうすでに持ってる。大学内の海軍志願兵事務所で働いてるんだ。その週は大荒れでした。コーチの一人が他の大勢のコーチたちの面前で私をこき下ろしました。私はもう銃を持ち出してその場で自殺したいほどでした。でも二人のクリスチャンの水兵が私に話しかけてくれました。今度は私の車が盗まれ、弟はある法律違反で刑務所に入れられました。今や私の人生はガタガタでした。ある晩、私は絶望のあまりこう叫びました。神よ、あなたはどこにいますかと。
スティーブ、今夜はえらく静かね。
弟のことを考えてたんだ。今どうしてるかなと思って。
あの子は選択を誤ったのよ。
刑務所で大事なことを学んでほしいわ。
それはどうかな。
私の言うことなんか聞かないもの。
僕もちゃんと言わなかった。
どういうこと？
自分のことで精一杯だったんだ。
いい子に育てようとしたんだけど。
車があれば見舞ってやれるんだけど、盗んだ奴がいて。
世の中完全じゃないのよ、スティーブ。
一年が経ちました。私はマリファナはやめましたが、頻繁に酒を飲みました。ある晩、私は友達と海軍基地のダンスパーティーに行き、路上に私の車を見つけました。私は憲兵に知らせ、彼は犯人の水兵を拘留しましたが、水兵はそれを自分に売った地元のディーラーを責めていました。
車は戻ったの？
今収容されてる。
どこまで進んでるの？
ディーラーが見つかったら質問の時に僕も立ち会うんだ。
その水兵は釈放されたの？
ああ、彼も被害者だからね。そのディーラーは瀕死の病でしたので、質問は取りやめになりました。告訴には至りませんでしたが、警察は車を返してくれました。翌年、私の学科の平均点数はとても伸びました。ある日、一人の男性が聖書を手に学生ラウンジに入ってきて、私の隣に座りました。
ちょっと話していいかな？
いいよ、今用事はないから。
僕はデニスだ。君の人生を変える聖書の一節をぜひ紹介したいんだ。例えばこれ。ヨハネ11章25、26節。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？イエス様はこうも言われた。ヨハネ10の10。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。そしてこれ。ローマ 6-23。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。そしてこれ。第二コリント5章17。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。どうだろう、キリストを受け入れてみないか。
彼が読んでくれた聖書の箇所は、よく知っている箇所でした。でもその日、その御言葉は、私の心の中で燃え、私はそうすると頷きました。私は神様に悔い改めの祈りを捧げ、神様は私の罪の重荷を取り去ってくださいました。でもその時、私は自分がデニスと一緒に祈っているのを誰かに見られはしないかと思わず周りを見回していました。薬を欲しがる気持ちは消え去りました。そしてじきにおばは私が酒も飲んでいないことに気づきました。彼女は
私が信仰を持ったのか聞き、私はそうだと答えました。彼女は早速みんなにそれを言い広めました。
いつ神様に救われたんだい、スティーブ。
4月。
なんで私に話さなかったの？
話せばおばあちゃん隣近所に言いふらすだろう。そしてみんなが僕をからかうからさ。
構いやしないさ。今からお前はただ神様だけを見てりゃいい。
弟は私が聖書を読むのをからかいましたが、私は車の中で何時間も読みました。聖書の最初の創世記を6月から読み始め、最後のヨハネの黙示録を読み終えたのは10月でした。おばあちゃん、ちょっといいかな？
いいよ。
僕、クリスチャンになって1年経った。でもまだとてもいいクリスチャンじゃない。
でもちゃんと変わってきてるよ、スティーブ。
未だにパーティーに行っちゃうけど、でも以前とは違うんだ。
お前が変わったからさ。聖書は私たち信仰者のことを神の所有とされた民と言ってるからね。
聖書はこうも言ってるね。ローマ10:11。神に信頼する者は失望させられることがない。
そうとも。
僕は弟にからかわれないように車の中で聖書を全部読んだよ。
その弟はどうなった？また刑務所に逆戻りさ。
でも僕は自分を恥とは思わないし、他人が何を言おうと恐れない。彼らにもイエス様について話したいんだ。最近おじいちゃんの飲み仲間が死んだけど、彼に主イエス様のことを一言も話してなかった。神様はこう言ってるよね。もし僕たちが横島な人に死後の裁きのことを話さないうちにその人が死んだら、エゼキエル3:18、私は彼の血の責任をあなたに問うって。そのことを考えたんだよ、おばあちゃん。
それは正しいことを行わなかったという罪だね。で、お前はどうするつもりなの？
僕は思い切って近所の人や大学の仲間やトラックチームのみんなにも信仰のことを話すべきだと思うんだ。僕は臆病だから。
神様はお前を変えてくださるよ、スティーブ。
僕がした一番いい決断はこの夏のキャンプに参加したことだ。そこで僕は僕に対する神様のご計画について真剣に考えることができたからね。
それはよかったね。
これからは毎週一緒に教会に行くよ、おばあちゃん。もう誰にも恥ずかしがらない。
次回はスティーブンがその誓いを果たすためにどのようにして世界を反襲したかを聞きましょう。この証、信仰の体験談が神様の愛と許しは神様にひとたび捧げられたどんな人生をも変えることができるということを、あなたが理解する助けになったことを願っています。お聞きの皆さん、その人生の中にはあなたも入っているのです。イエス様はあなたを自由にするために来られたのです。そしてもし子なるイエス様があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。ヨハネ8:36。あなたが今何に囚われていようと、キリストに心の向きを変えて自分を救ってくださるようにお願いしてください。特別な祈りの言葉などいりません。神様はあなたの心をご覧になっておられますから。